皆さんこんばんは。3月15日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやもう春がね目の前で
今日暑かったですね。
なんか昼のラジオなんかつくしの話もなんかね、
そうですね、
つくしもね
言ってましたけど、ね、そこのクラショーのグランドの横では、桜ですかあれ、
河津桜がねピンクがちょっとこう、ね、
ピンク色で満開でね、
そろそろお花見のシーズンですね。
お花見のシーズンね、お酒が、いやお酒じゃないですけど春といえばあの税金のシーズン、
あ、確定申告。
確定申告。
あ、行きましたよ。
はい、そうですか。はい。いや、
僕も毎年イオンに行ってます。
ね、なんか最近いろいろいい整理券がついて、ね。
あ、そうそう。最近整理券を取ると QR コードがついていて、今何番目の方までやってますよっていうのが分かるようになってるんですよ。だから結構場所から離れてなんか食べに行ったりとかできる。
あ、そうなんですか。
すごいですよ最近税務署は。
僕はeTaxのあれでねちょっとやろう、うん、なんですけど、うん、並ぶといえば今日のゲストの、あ、まあまあ後で話しますが
すごいつなぎ方ですね。
なんかね、いやいや無理やりですけど、まあ、春を感じながらね今日は、ね、美味しい話題がたくさん、まあ、食欲の秋と言いますけどね、はい、食欲の春じゃないかなと思うんですけど、
秋でしょ、
秋ですかなんかもう繋がらないんでもう行っちゃいますね。
行っちゃいましょう。
はい、じゃあ今日は楽しい話題、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第39回目のゲストは早島で家系ラーメンナルセアを経営する傍ら、チャリティーラーメンというイベントでの売り上げを全額募金するなど社会貢献活動にも積極的な成瀬歩さんをお招きし、ラーメンへのこだわりや情熱、社会貢献活動への思いについて語っていただきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではご紹介させていただきます。1982年の1月16日、生まれ東京都のご出身です。ラーメン好きが高じて24歳でこの道で、行こうというふうにご決断されました。名店といわれるラーメン店を食べ歩いた後、東京の家系ラーメンの老舗、武蔵屋で10年間修行、その後震災を機に岡山へ移住、2017年の7月7日に岡山バイパス沿いに、まあ、2号線バイパスですね、早島にて独立開業されました。豚骨醤油ベースで太いストレート麺が特徴の正統派家系ラーメンは開業当初から瞬く間に評判となり、お昼時は常に行列ができるほどの盛況ぶりです。店内の壁にはお客様からのメッセージや店長の似顔絵など落書きがびっしりと書かれており、何度でも足を運びたくなるような美味しいラーメンと、そして店長の人柄の良さで地元の皆さんから愛されています。またチャリティーラーメンというイベントではラーメン300杯分の売り上げ全額を養護施設に寄付するなど社会貢献活動にもお力を入れておられます、というちょっとお堅い紹介になりましたけれどももうご本人は今日すごいラフな、もう今フェイスブックでもね、はい、配信してますけども、
みんな見れてますかね、
衣装が個性的 で、
ちょっとズボン
ね、じゃあちょっと立っていただいてもいいんですけど
ズボン
取ってもいいかなと思うんですけど、
おお、ああそうですね、
ージーンズにね、
かなり
な
んて言うんですか、
まあ、ダメージなのか、
普段おしゃれすることないんで、
今日はなんか生放送ということでね、で、はい、力を入れていただいたという、まあ、テレビじゃないんですけどもラジオでも、もうなんかこうおしゃれをねしていただきましたけど、はい、お店ではどんな格好で、
もう仕事はもう T シャツに前掛けして、 あとはもうズボンはもう白いズボンを履いて、あとずっと長靴なんで、おしゃれとか、
おしゃれじゃん、
おしゃれじゃないです、おしゃれじゃないです、全然
仕事柄ね。
でもなんかお客さんから厨房が見えるということで、
あ、そうですね、
なんかね、はい、もうそれこだわりがある、
あ、そうですね、厨房はい、お客さんに見てもらって。
まあ、でもカウンターから越しに見えるその寸胴の大きさってすごいですよ、うん、見たら本当に迫力あって、ですです、
バイパスでね、あの通った時にやっぱ行列ができてるのを見た時に、うん、すごい、なかなか行列見るって機会がないですからね。
あ、そうですか、
うん、そんなに見ないですね、
うん、です
ね、もう相当流行ってるんだと思うんですけども場所はあのあそこですね、林間のバイパス沿いの、
そうです、林間の、そうです、バイパスのなんていうんですかね、パチンコ屋さんとかマクドナルドがあって、はい、その交差点のところです、
この角の
中庄にこう向かっていくあの角ですね、
林間の方、はい、あ、そうですね、あの美南台とかあちらにも、はい、にも行くようなバイパス沿いのところですね。
それではちょっとあの恒例の、ゲストへの10の質問から、
はい、
目覚めた時にまず何をしますかっていうふうに質問をさせていただいてますが、はい、何されますか。
僕もう起きたらとりあえずもう携帯を見ます。毎日ツイッターとかをすごいやってるんで、はい、お客さんからいろんなメッセージをいただいたり僕が発信したりっていうのを毎朝見てやってっていうのをまずやってます。起きて
なんかのツイッターがかなり話題になってるっていうのをお伺いしました
ね。いろんな意味で
なんか乗っ取られたという噂を。
あ、そうです、最近最近本当つい昨日なんですけどツイッターを乗っ取られまして解除しようとしたんですけどできなくて、
なんか変な投稿があったりする。
そうです、変な投稿があったりして、
本人じゃないですからね皆さん、
はい、なんででもなんか僕っぽいツイートじゃないんですぐ分かってくれると思うんですけど、
うん、はい、もう急にキャラが変わったとかってわけではない。
そうです、急に
もうさっきあの紹介は人柄でって言いましたから。
あ、そうです
。もうね、それはテレビで取材もあって、それは皆さん注目されてる中でのツイッターで、は
い、あ、そうですね、僕、まあ、なんか結構飲食店でツイッターやってる人いるじゃないですか、
はい、
で結構お得情報とかいろいろ、なんか今日こんなことやりますとか営業時間のご案内とかいろいろ言うじゃないですか、はい、僕そういうのあんまやんないんで僕がその時思いついたことを思いついたままにツイートするっていう、
なんか素な感じなんですね。
でたまにお得情報を発信してるっていう逆なんです。
これはなんかおすすめがあったんですか、ツイッターは。ツイッター自分から、
あ、ツイッターをやり始めた、あ、僕はあ、それは嫁に言われて、やっぱナルセアって誰も来たら知らないんで、まあ、なんかいろんな人に認知してもらうためにはどうしたらいいかなっていうんで、やっぱツイッターをがいいんじゃないかって始めました。
やっぱりフェイスブックもあれだけどツイッターって結構皆さん 見られるんですかね。
うん、僕武蔵屋で働いた時に結構ツイッターをやってるところがいくつかあって、
はい、
でまあ、僕は自分で店出したらやろうとは思ったんですけど、はい、うん、
僕もあの、うん、ナルシさんの影響で最近ちょっとつい
ついたちょっと観察してもらえますか。ツイートはね、まあ、ツイッターですからね、つぶやきですからね、
う
ん、
そうです、つぶやき、
つぶやきですからね、
うん、結構危ないこともポロって言っちゃったりするから
大丈夫だよ、奥様が聞いてますよ。あ、何これ、あの
嫁に後で怒られて。
ナルシさんのあれですね、ラーメンのこだわりというかその辺がちょっと聞きたいです ね。
僕ですか。
どこからこう入ってね行ったのかっていう、う
ん、あ、そのラーメンの世界に入るきっかけ、
きっかけであったり、はい、
僕はもともとラーメン屋でアルバイトをしてたんです、二十歳ぐらいの時、
はい、
でそこは、まあ、チェーン店で、うん、まあ、ある程度もでき、まあ、その完成されたスープというか、
うん、
だったんをやってたんですよ、ずっと、はい、まあ、ラーメンってこういう感じなんだなって僕はずっと思ってて、
はい、
でやってたんですけど、ある日その、まあ、家系ラーメンというのに出会って、
はい、
一から全部手作りなんです、うん、何もかも、 もう水から作って骨を入れて火で炊いて作るっていう、うん、うまさに僕、
それが家系、
家系
なんですね、
はい、はい、家系ラーメン、うん、で10年前はそんなに家系ラーメンって東京にはあんまりなかったんですけど、うん、ここ10年でやっぱうまいんで、本当にいろんな人がやっぱやるんですよ、
うんうん、やっぱ違うんですね。
違います、その人の個性が出るんですよ、やっぱり、はい、手作りなんて、
はいはい、
うん、
だからなかなか本当チェーン化できないというか、
できないです、
こだわりが、
うん、はい、もうその人にしか出せない味があって、うん、その人にしかできない接客があって、うん、そこにお客さんが惹かれて来てくれるっていう。
なるさんのこだわりの部分って結構じゃあいろいろあるんですね。
あります。僕もただわがままかもしれない
こだわりという、いやでもそういうのがこだわり好きな人はねやっぱり行きますよねお客さん ね、 ですね
店の作り方とかもそうなんですけど、僕はもうオープンキッチンっていうのにすごくこだわってて、はいはい、そのまあ、裏でこうなんかごちゃごちゃやってるっていうのが嫌いなんで、お客さんと見える距離で食べ物を作って、お客さんがこうちょっと覗いたときに、ああ骨入れてんだな、
大きな寸胴がね、
ありますもんね、煮込んでんだな、
安心感はありますよ、は
い、この人嘘偽りなくやってんだなっていうのをもう見てください。
1日どれぐらいの量を、
だいたいあのでっかい寸胴2本なんで、120リッターが2本なんで、まあ、200リッターぐらいですかね。
食事ラーメンでいうと、もう
回数でいうと、まあ、大体平均300杯ぐらいですかね。う
ん、もう何時間も煮込むわけですよ、
ね、そうです、もうずっとひたすら煮込んでます、ひたすら、はい、もうどんどんどんどんその新しい骨を継ぎ足すんですよ、家で、うん、新しい骨を継ぎ足してうまみをどんどんどんどん出していくっていう、火にかけてっていうのが特徴です、うん、
だってあれですもんね、何おでんなんかもずっとこう煮込んで煮込んで継ぎ足していったやつってなんか違いますもんね、味が全然
深みが出てきたり、お客さんがたくさん来てくれるとともにどんどんどんどん
美味しくなる、
そうです、深みも新しい骨が継ぎ足されてスープが循環するというんですか、新しいスープが出てまた骨いって継ぎ足す、それをずっと繰り返して、
じゃあ僕らがどんどん行くことによってさらに美味しくなっていくっていう、
そうですね。まあまあそうですよね。はい、いやでも去年の7月ですよね、
はい。
でももうそれでこれだけの知名度があって、
いやもう本当にありがたい。当時はもうすごい必死でした。当時ってまだそんな1年も経ってないですけど、もういかにあの場所にナルセアがあるっていうのをたくさんの人に知ってもらいたいと思って、
もう。口コミですよね、今はね、もう本当に美味しい美味しい美味しいよという、
はい、お客さんがうちのラーメン食べて、あそこのラーメン美味しいよで、なんかツイッターでつぶやいてくれたり、うん、なんかインスタで載せてくれたりして、
また目立ちますもんね、あそこ場所はね、
うんうん、
あそこ選ばれたきっかけっていうか、
あの場所ですか、
ええ、
もう本当あれは直感です。僕、うん、岡山の土地感が全くなくて、岡山に初めて来た時にこう車を走らせてって、たまたまあの物件に巡り合ってすぐ決めました、うん、バッて見て、
うん、
5分ぐらい。
それはもうね、東京の、うん、大都会から来て、うん、岡山へね、
僕はもう商売するのにやっぱ岡山市内と倉敷って大きな町があって、うん、そこをつなぐ2号線があるじゃないですか、
はい、
まあ、そういうところで商売できたらいいななんてずっと思ってたんで、
いやありがとうございます、新宿ご出身の方岡山暮らし大都会と言っていただいてありがとうございます。い
やいや地元にしか言ってない大都会岡山で
岡山暮らしね、もう頑張って競争してね、こう両方で頑張って盛り上げてますけど、まあいろいろね、やっぱりこう時のなんかこうタイミングといいますかね、こうご自身での流れがあると思う、あの音楽とかはよく聞かれたり、カラオケ行ったりとか、
すごいよく聞きます、もういろんなジャンル特に問わずに音楽大好きです、
うん、特にこう好きな曲というのは、
好きな曲、具体的な曲ですか、
曲とか、まあ、はどうジャンルとか、
僕はあのグローブが好きですすごい具体的
ですね
グローブが好きですか、
そうです、最近小室さんが引退した
んですよね、
だからそれがもう
ちょっと寂しい、
悔しくて
まあ、いや本当人生ね、何がはいろいろね、うん、ありますけども、うん、でもまあご縁があってね、この倉敷林は来ていただきましたけど、じゃあちょっとねここであの音楽の話が出たので、
はい、
好きな曲をちょっとリクエストをですね、
はい、僕はお願いできればと思うんですけど、まあ、ちょっとグローブ流れ的にグローブなんですけど
ですね、
はい、僕の母親がよくちっちゃい頃僕がちっちゃい頃ずっと聴いててよく聴かされて、すごい思い出の曲があって、テレサ・テーンの時の流れに身を任せっていう歌です。では、
はい、素敵な曲でした なんか BGM でずっと
聞いてます。流すともいいぐらいのね、
はい、もう身を任せてということで、
任せて東京から
来ちゃいました
ね。本当にあり
がとうございます。僕は思い立ったらもうすぐ行動するタイプなんで、
うん、B 型でしたよね。
B 型で
した
。いろいろね行かれてね、それでやっぱりここが、
はい、そうです、
あの、うん、ちゃちゃ入れちゃいます。言います
でもよく本当ね選んでくれましたね。
あのどうですかこの魅力というか、
岡山ですか。
岡山。
いやもう、最初は不安だったんですけど、もう今はもう、うん、最高です。もう去年の暮れぐらいに東京帰ったんですけど、うん、もう早く帰ってきたくてこっちに。
へえ。
もうそのぐらい、
はあ。岡山弁に抵抗なかったですか。
はあります、今でもあります。それは多分一生あるかもしれない抵抗が。
なんかあの子供さんたちがジャケノーとかボッケとか言い出したら、
うちの娘たちは言ってます。
あ、
すでにあのがなんか言ってます。
もう染まってますか、
うん、
僕もボッケーノーとか言おうかなと恥ずかしくて言う。
東京帰ってね、で言ってたらあれ出したの。
僕初めてあの林間に降りて、うん、役場に行く途中に道分かんないんで、うん、こう農作業してるおじいちゃんに道尋ねたんですけど、はいはい、何言ってるかさっぱり分かんなくて、すごいこってこての岡山弁で案内してくれたんですけど、
あ、年配の方は僕ら地元民でもなかなかもう分からないようなこと言われることはあります
か。ありますけどね、もう、うん、まあ、大体ボッケーデーレ
ー、うん、ボッケーもよく分かる、ボッケーもボケデーレー
難しいですよね、うん、本当に勘違いしたりね、うん、しますけどね、うん、お客さん評判、岡山は結構商売、ね、意外とこうシビアな方も、ね、多いって聞いたことありますけど、
ましたね。だからやっぱもう値段設定とかも考えましたし、うん、あんま高いとあれだし、うん、あとはボリュームのあるものが好きだっていうのを聞いてて、うん、デミカツ丼、それ名物ですよね、ラーメンと一緒にデミカツ丼を食べるっていうなんか文化
がありますね。
だからそういうなんかがっつりしたもんがウケるのかなと思って、まあ、うちもそういうのやろうと思って今いろいろ考えました。
うん、あの食べに行くと食券を使われるシステム、
ね、うん、あ、そうですね、
うん、
あんまりこちらでは少ないような気もしますけど、
ポロポロでも出てきてるのかな。
駅前のラーメン屋さんとか行くと、まあ、ポツポツあるんですけどね、うん、
まあ、あれだけそれ行列がやっぱり並ぶと、もう一時こ う, そ う, そう、ね、ちょっとね、お金でやり取る、
うん、食券は本当助かるでしょうね。
レジだと一人取られちゃうんで、従業員の人取られちゃうんで、まあ、食券だと砂漠く意味で、うん、
なんかもう今後そんなこうもう大きくするというよりも、もうこだわりで、
ああ、そうですね、
やっぱり地元に密着して、
はい、そうですね、
喜んでもらいたいっていう、うん、
人さえいれば、まあ、もう1店舗ぐらいは開きたいなとは思ってるんですけど、そんなにそこまで大きくはしようと思ってないんです。
あの店内入ると落書きとかすごいじゃないですか。
あ、はい、
あれもお客さんがもう勝手に書いていく。
そうです、お客さんにもどんどん
似顔絵があったりとか。
そうです、ね、勝手に書いていいんですか。
なんか勝手に
いいです、ね、
待ってる時間子供が書いたりとか、あとは結構遠くから来てくれるお客さんもいるんで、まあ、なんかメッセージ書いてもらって、うん、ちょっと内装作った時にあまりにも綺麗にできすぎちゃって、
うん、
こんなに綺麗じゃなくていいんだけどなって
思って、それ最初書かれた人すごいなんか度胸があったような気するんですけど、
本当にね、最初自分で書いたとか、
一番最初に書いた人は うちの子供たちと、ゴエさんってご存知ですか。
朝ゴエさん
が番組で来てくださって、
はいはい、
その時にうちの子供と一緒に書いてくれました。
あ、はい、それがもうそっからみんなね、
そうです、
もうゴエさん書くなら OK っていう感じです。
結構いろいろ九州とか関東とかから来たよとかって書いてくれる方がたくさんいて、
ありがたい話ですよね。すごい。あのでもあのラーメンもね話聞きましたけど、でもこう子どもたちへの思いとか、そのチャリティーへのね、
はい、
きっかけとか思いとか、そのなこうチャリティー始めようというきっかけというか思いの、
チャリティー、まあ、僕子供がすごい好きでっていうのはあるんですけど、僕が小さい頃、まあ、結構、まあ、親と一緒に大変な思いした時があって、まあ、そういうのを 僕が大きくなったらこう社会に出てなんか自分で商売やる機会があったらなんかこう社会貢献というか社会に、うん、なんていうんですかね、うん、僕がそういう子供たちとかに還元してあげたいなというふうに思って、
うんうん、まあ恩返しというか、
そうですね、
なんか恩返し、ね、世間への社会への恩返
しという
か、
そうですね、うん、
はい、でも絶対返ってきますしね、うん、いい循環も絶対生まれると思うし、
多分ファンが増えると思ってんですか、じゃないですか多分、うん、実際もっと増えるんじゃないかなっていう、うん
ですかね、
まあ、売り上げが増えれば
どっちにしても本当にそういうのやりたかった、
ね、みんな協力したいっていう思いもね、うん、あのあるでしょうし、
たくさんのお客さんがあの1月8日にやったんですけど、
ね、1月4日のあの8日ね、
はい、8日にやって、はいはい、本当にもうすごい行列になって、うん、多分みんな食べて、うん、ごちそうさまって言ってあのお金入れていってくれて、
うん、いやね、美味しいもの食べれて社会にも貢献できてね、
で先月の下旬にあの養護施設の方にお金はあの寄付して、はい、子供たちの顔とかも元気な顔も見れて、はい、うん、園長先生の話とか聞いたりして、うん、頑張ってねってい
いですね、そういう輪が、ね、どんどん広がっていったら、ね、うん、なんか本当幸せなこう社会になるかなっていう感じがしますからね、うんうん、
それまた評判になったらもうね、うん、じゃあそこでラーメンはあそこで食べなさいってみたいな、いや、なると思いますよ、うん、もう絶対あの人のねやっぱ思いっていうのがラーメンとか、うん、やっぱ絶対伝わると思うんで、うん、これはやっぱりその美味しい気持ちが入ったラーメンをやっぱり食べに行こうっていうふうには、
あとそういう子供たちにやっぱ食べに来てほしいですね、養護施設とか、まあ、うん、行ったところにも言ったんですけど、うん、食べに来てくださいってみんなで、うんうん、全然お金はいりませんからって、
うん、そうそう、じゃあまたその中のラーメン好きな子が、あの師匠
言って、あ、そうですね、将来大きくなってうちで働きたいって言えば全然歓迎しますし、う
ん、いいですね、なんかそういうの
嬉しいですよね、うん、聞いてみて、
やっぱそういう親の愛情を受けないでその子に育った子が将来世に出たら、うん、やっぱり、うん、不安じゃないですか、うん、って考えると僕ができることって言ったらそういうことですかね、うん、自分で商売しながら少しでも社会に貢献できることって言ったら、まあ、うん、そういうふうに、まあ、子供たちに少しでも、まあ、愛を与えて、うん、君たちがこれからの日本を背負っていくんだよっていうのを僕は示したい、少し、はい、僕なりに、
まあ、奥様はそういうとこ惚れられたやっぱり思いは
伝わるんじゃないかなと、あったかいですね、あの思いがね、
いや本当にね、もう素晴らしい
な、
だから場所があの本当にあそこですね、バイパスのもう、まあ、ご存知の方多いですけど、うん、今日ラジオね聞いてる方、あそこの林間の交差点の、パチンコパチンコ屋さんがあるところのマクドナルドがあるところのお隣のところですね。
コンビニなのか確か、
うん、コンビニもありましたね。
あ、そうなんですか。
潰れちゃいました。
そこの2階が
マージャン屋さんです。
でもあそこはもう通ればわかりますよ、ね。
通ればわかります。
うん、もう赤い字、あ、赤い看板でね。
赤い看板でナルセヤって。
ナルセヤさん
わかると思いますね。
うん、いや本当これからますますねなんか楽しみで、あのちょっとまた食べに行きますわ、あのなんか入らせてもらえなかったらダメかもしれないけど行列で、
あのスープがなくなる前に行かないといけない。
そうですよね。
そうですね。
だいたい一日は300ぐらい、
うん、ぐらいですね。
ですよね。あ、うん、なんか営業時間が開店が
11時から、
11時から、
はい、でいつもは夜9時までやってるんですけど、今はちょっと忙しくて、14時半から17時までは、うん、閉めてます、スープ煮込むために。
だからまた17時夕方からは、
はい、夕方は5時からやってます。
じゃあ夜でも大丈夫ということですよね。はい、うん、はい、じゃあ本当にもうなんかよだれがいい話なんだけどよだれが出るような、
まあ、ラーメン好きですからね皆さん、本当にね、
もうすごい熱い思いをね、あの聞かせていただきます。最後にですね、じゃあちょっとリスナーの皆さんに、まあ、ラーメンの思い、あのチャリティーへの思い、気持ちをちょっと、はい、お願いできればと思います。
食べに来てくれる人もいっぱいいますよね。
はい、
いっぱいいます。
そうですね。
宣伝しなくても、
まあ、いつも、はい、いつも食べに来てくれてありがとうございます。オープンしてまだ8ヶ月ですけど、もうたくさんの人に本当来てもらって、本当に商売、今うまくいってるんですけど、 まあ、これからもそういうなんていうんですかね、もっともっとたくさんのお客さんに来てもらえるように頑張っていきますんで、なるせをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
今月のゲストは、早島の家系ラーメンなるせを経営するなるせあゆむさんにですね、はい、お話を伺いました。ありがとうございました。次回は、4月19日の第3木曜日の午後7時からになります。パーソナリティは小賀俊之、
小原忠史、又野浩二でした。ではまた来月も聞いてくださいね。
聞いてくださいね。